第一、九章一節から四節を通して、シェバの女王とソロモンと題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は、シェバの女王というですね、一体どんな人だろうと思うような、女王が出てくるわけなんですけども、まあ、たくさんの言い伝えがある人です。でもですね、まあ、聖書ではここに、まあ、詳しくは出てくるだけなんですけれども、まあ、場所もよくわからない。シェバってどこだろうなって今でもよくわかりませんけれども、今からですね、もう3000年も前のお話ですから、まあ、昔のことがはっきりとわかるわけではないんですけれども、ただですね、ここにはソロモンの名声を伝え聞きというソロモン王様が出てくるわけです。で、ソロモン王様は、まあ、ダビデに次ぐ、次の王様としてですね、イスラエルをものすごくこう豊かにしてきた王様です。まあ、40年ぐらいのその王様の間にですね、国はものすごく大きく栄えてきました。まあ、おそらくですね、王様としての人物として見たら、ダビデの方がはるかに上なんですけれども、でもですね、国が栄えたのはこのソロモン王の時代です。まあ、言ってみればバブル期みたいなもんだったんじゃないかなって気がするんですね。まあ、とにかくですね、ソロモン王様の使っていたコップは全部金です。金のコップなんて飲んだことありますか？まあ、うちにありませんけれども、金のお皿、それからコップはですね、椅子は象牙です。まあ、今は象牙なんて見たことがない。でしょうね。私はあんまりしないんですけれども、まあ、象の角で作ったですね、大きな、椅子に金箔をかぶせて、こんな立派な椅子は見たことがないっていうふうにみんなにから言われて、まあ、この後半に出てくるんですけれども、他にももう本当に贅沢三昧の生活です。まあ、裏表がありまして、実はソロモンの時代、民衆の人たちは随分苦しい生活を強いられたようですね。で、そのことはちょっと後でまた問題になってくるんですけども、ただこのソロモンはもう贅沢の限りを尽くした人です。で、そういうところにですね、まあ今回シェバの女王という人が、来るんですけども、どうしてこの人来たんだろうなと思います。南って言えば、おそらくエチオピアぐらいじゃないかというふうに言われてるんですけども、で、この時のイスラエルというのは平和の時代が長かったんです。やっぱり平和の時代が長いと国が栄えますね。戦争が続いている国というのはなかなかこう経済的には難しくなってくる。まあ、今のアメリカなんかは割と特別な例だと思いますけれども、それでもですね、このイスラエルの国は、このソロモン王の時代には随分平和だったんです。で、それだけじゃなくて、貿易が非常に盛んで、地中海からですね、中国の方に至るまでシルクロードやエジプトに至る様々なこの道に通じていたのがイスラエルでしたから、とにかくイスラエルとお友達になっておかないと、儲けを失うというかですね、そういうふうなところもあったわけです。おそらくシェバの女王はですね、そんなこともあって、やっぱりイスラエルとお友達になっておかないと、国としては損をする。それからシェバの女王の国は、そんな強い国じゃなかったと思うんですね。まあ持ってきた貢ぎ物が後出てくるんですけども、まあ分量としては、まあ多いんですけども、まあ大きな国ではなかったんじゃないかという気がするんです。そうしますとやっぱり大きな立派な国とは仲良くしておかないといつやっつけられるかわからないですから。ですからそういうふうなことがあって、で、実はこの場所はですね、ソロモンがもう自分の、宮殿と、それから神、ダビデから受け継いだ神殿と20年かかって建ててるんです。で、それが終わってますから、まあ、ソロモン40代だと思うんですけども、まあ、20年も王様やってまして、 で、シェバの女王はおそらくです、私の想像では、女王になったばかりじゃないかと思うんです。そうしますと、ソロモン王という人の噂をいっぱい聞きまして、一体どんな人だろう。私も女王様になって、この国を治めなければいけないけれども、立派な王様ってどんな王様だろうなと、いろいろとこう、考えを巡らしていたんじゃないかと思うんですね。で、そんなこともあって、じゃあ、これからこの国をかけて、このイスラエルの国とこう、仲良くなりに行こうということで、旅をしてきたわけです。ですからですね、このシェバの女王がなんとなく、いや、ソロモン様でなんか素敵だから行ってみようっていう感じじゃなくて、国家として、これはやっぱり、あの国とはきちんとしておかなきゃいけないんじゃないかということで、行ったと思うんで。ですから、非常に大勢の有力者たちを率いて行ったって書いてあります。国のですね、いろいろな、こう、大臣たちを連れてったわけです。大体今でもそうですけども、首相クラスの人たちが、一番最初挨拶をする。よし、仲良くなりましょうっていう交渉をする。そしたら、あとはですね、この大臣クラスの人たちが法律とかいろんなことで綿密に打ち合わせをするわけですね。昔だと同じだと思います。ですから、これは本気でちゃんとイスラエルの国と、なんていうんですかね、同盟を結ぶというか、しっかりとこう、仲良くなろうねとかじゃなくて、ちゃんとした約束をお互いにしようということで来たわけです。ですから、かなり政治的なお話だったと思うんですね。ところがですね、これ今いろんな伝説があって、シェバの女王が女性ですから、ソロモンはとっても素敵な美男子ですから、きっと二人の間にロマンがあったんだろうとか、まあいろんな子供がいるんだろうとか、今いろんなこう、伝承があって、それを今でもこう、すごく大切なこととして、いる国もあるわけです。で、それはですね、この中で、そのシェバの女王が難問を持ってソロモンを試そうとしたっていう、このあたりが、なんかこう、シェバの女王が行く目的がですね、そんな政治的な、駆け引きで行ったなんていうふうに、みんな思いたくないっていうか、女王が行ったんだから、もうちょっとなんかこう、なんかあったんじゃないのみたいなことを匂わせるようなところが、難問を持って。で、一体どんな難問なんだろうなって、これもですね、いろんな伝承があるんです。こんなクイズを持ってったみたいなのがいっぱいあるんですけども、私ね、多分そういうなんかマニアックな人が作った問題とか、哲学者が作ったようなね、いろんなクイズ番組の一番最後のところの問題みたいな、ああいう難問じゃないんじゃないかと思います。なんとかの定理を証明しなさいみたいなね。そういうなんかこう、だからそういうのって大体ほら作る人がいるじゃないですか。ね。だからシェバの女王の下にいる人たちの中で頭のいい人たちが作ったものを持ってたところで、そんなの別にシェバの女王からすれば別にそんな、うちでもそんなの知ってる人いますよっていう感じです。で、実はこの難問を解いたことによって彼女すごく感動するんです。そんなに感動するようなね。だって、自然界の法則側はこうですとかね、哲学的な問題とかって言われても、それがどうしたんって言うぐらいですよ。シェバの女王は国を治める人ですから、その人が感動するような、やりとりっていうのはどうなんだったんだろうなって思うと、私は多分、おそらくこれ私の想像で当たってると思うんですけども、シェバの女王がこの国を治めるにおいて、そしてこの大臣たちも抱え込んでいた国の大問題がいっぱいあったと思うんです。まあ日本だって今いっぱいありますよね。世界中のどの国だってあるでしょう。いや、これはこうすればいいんだよなんていうことがわからないような、大問題がいっぱいあるわけです。シェバの女王は女王様になった時に、 もう山積みなわけです。この国を治めるのにはあれもあれもこれも分かんないことだらけ。日本の首相になることだって大変だと思います。アメリカの首相になることは大変だと思いますけれども、とにかく山積みですよね。いろんな問題が。で、そういうことがおそらくシェバの女王は難問としてソロモンに、そんな立派な王様ならどんな人物か見てやろうっていうこともあったんですけれども、じゃあこれを解いてみたらっていうことで自分の問題をぶつけてみたんだと思うんです。私だってこんな悩んでいるけど、ちっともこの国がうまくいくためにはなかなか方法が見つからない。じゃあソロモン王様はものすごく頭がいいって聞いてるし、ものすごくこう国も立派にしてるけれども、そんなにすごいんだったら私のこの問題解けるのっていう感じでですね、まあ言ってみたんじゃないかと思うんです。そうしたらですね、ソロモンはすごいですよね。すべての質問を解き明かして、ソロモンが分からなくて彼女に解き明かさなかったことは何一つなかったって。それは謎々を解くようなレベルの話じゃないんです。あなたの国はこうしたらいいんじゃないの、あなたの問題はこういうふうにしたらいい、この国はあなたのところはこうやってこういう政策でやったらいいよと、パッパッパッパッと大臣たちも聞いてびっくりだったと思うんです。いやいや女王様、そのぐらいのこと私たちでも分かってましたみたいなのがねあったら大臣たちだって何か言うと思うんです。でも誰も何も言えなかったんですよ。へーってもうびっくり、そんな方法があったんだ、すっげえと思ったんだと思うんですね。もう大臣たちも本当に目が点になるっていうか、そんな方法すっごいなーって。女王たちも、女王もですね、大臣の顔を見て、どうなのあんたたち、あんた専門でしょって、それぞれの担当の人たちに聞いてみたんだと思うんですね。どうあなた、ソロモンの、ソロモンさんの答え。いや、びっくりです。確かにその通りですみたいなことが次から次へと出てきたわけですよ。これはすごい。で、5節でですね、こういうふうに言ったんです。彼女は王に言った、私が国であなたの自責とあなたの知恵とについて聞きを読んでおりましたこと本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはあなたの知恵の半分を知らされていなかったのです。あなたは私の聞いていた噂を上回る方でした。まあ何人かの大臣たちもこのソロモンのところへ行ってたんだと思うんですね。いやすごい人ですよあの人はみたいなことを聞いたんだと思うんですけども、いやそれ以上だったってことでしょう。そして続けて彼女こう言うんです。8節で、あなたは、7節でですね、なんと幸せなことでしょう、あなたにつく人たちは、なんと幸せなことでしょう、いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできるの、できる子のあなたの家来たちは。つまりソロモンの家来たちというのは、まあ大臣クラスの人ですよ。そんな下々の人たちはソロモン王様のところにいないですから、大臣クラスの人たちがいつもソロモンのところにいるのは何のためにいるかというと、国を治めるためにいろいろなこういうふうにしますけど、これはどうしたらいいでしょうかということをいつも聞きに来るわけです。その時にソロモンがこうしなさい、ああしなさいというわけであって、ソロモンのですね、なんかひらめき、なんていうかクイズを解き明かすとか、そんなのをですね、わざわざ大臣が持ってくるわけじゃないんです。大臣たちは、みんな国のいろんな問題があったら、これはどうしたらいいですか、これはどうしたらいいですか、聞くわけ。そのたんびにソロモンが次から次へと、これはこうしなさい、ああしなさいって言うわけで、いやー、そんなにこう、国の難問を次から次へと解き明かしていっちゃうんだったら、私だって聞きたいわっていうことです。これ一言じゃないわけですよ。だから幸せなことだ。私だってもういつもソロモン様のそばにいて聞きたいぐらいよっていう気持ちなんですよ、ね、確かにソロモンは歌を作ったり詩を書いたりいろんなことをしてものすごい信玄を残していますけれども、 大事な人たちはそんなのを聞きたいためにソロモンのそばにいるわけじゃないんです。そういう意味で、いやー、シェバの女王はこんなにすごいことをあなたたち聞けて幸せねって、いや、こんなにすごいソロモンがいるんだったらこの国とお友達になるというか、お友達になってもらわないと大変だわっていうことで、彼女たちは持ってきたありったけのものを渡してお友達になってくださいって。9節で、彼女は120タラントの金と非常に多量のバルサミュと宝石と王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったこのバルサムリのようなものはなかったって言うんです。まあ、120タラントの金と言われてもあまりピンとこないんですけども、まあ、全部詳しく見てるわけじゃないんですけども、でもですね、まあ、ツロとかシドンっていう、そういう小さい国から貿易の見返りとしてソロモンのところに持ってきたお金がですね、まあ実は8章の18節に出てくる450タラント。それを見ますとちょっと少ないですよね。でもバルサミューだけはものすごくいっぱい持ってきた。だからやっぱり現金というものはそんななかった国じゃないかと思うんです。でも、特産品としてバルサミューというですね、まあ香水のような非常に高価なものは国でたくさん作れたんです。ですからまあ、これから貿易によってこのバルサミューを中心とした輸出でですね、この国がものすごく莫大なこの富を築き上げていくためにも、ソロモン王様を経て貿易にデビューしないとならないだろうというのがこのシェバの女王の、まあなんていうかな、国を作っていくための方策だったと思うんですね。でもおそらくこの120タラントというのは国にしてみれたらかなりの金額だったと思います。でもこれをつぎ込んでもソロモン様とお友達になったらおそらく莫大な富を、もっともっとすごい富を私たちは得ることができるだろうという、そういうですね、計算があったと思うんです。まあこの8章と9章というのは実はシェバの女王の話も出てくるんですけども、前後は貿易の話に終始していますので、このシェバの女王の話も非常にこうそういう意味では政治的な、なんていうか、ソロモンを慕ってとか、ソロモン王の信仰を見にやってきたとか、そんなことではなくて、かなりこうこの国をきちんとやっていくためにはどうしたらいいかということで、まあソロモン王に近づいてきた一人の女王、ある国の女王様のお話なんだっていうことなんです。ところがですね、このソロモン王にこのシェバの女王がやってきたという話が実はイエス様が引用してるんです。イエス様がこの話を、自分の話の中で引用している。で、それがですね、マタイの福音書の中に出てくるんです。12章の42節です。後ろの方のページ数がまた1ページから始まりますけども、新約聖書の24ページ。新約聖書の24ページのマタイの福音書の12章の42節。マタイの福音書の12章の42節で、イエス様はこういうふうに言うんです。南の女王が裁きの時に、今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ソロモン女王の話、ソロモンとシェバの女王の話、これ南の女王というのはそのことですけれども、イエス様の時代から見れば1000年前の話です。まあ今よりもシェバっていうのの国がどこにあったかっていうのはもうちょっと分かったんじゃないかと思うんです。イエス様は南の女王が地の果てから来たって、遠いところからやってきたんだっていうことを言われます。これは一つの、 シェバの女王がやってきた手がかりになりますけれども、まあそれにしてもよくわかりません。南からやってきたんです。でイエス様はなんでこの話をしたのかと言いますと、実はイエス様のところに質問しに来た人がいたんです。その前のページの38節。その時律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。印を見せていただきたい。印っていうのは、なんて手品みたいなやつですよ。バッとこうなんか火が出てくるとか、歯とかバッとか飛んでくるとか出るとか、それから病気がピョンとか治っちゃうような、そういう手品とか魔術とか、そういう奇跡的系のやつをここで印って言うんです。なんか先生びっくりするような面白そうなやつ見せてくださいって、そういうノリです。これはなんかもう話ばっかはいいから、なんかちょっと面白そうなやつに見せてください。いきなりびっくりするようなものを、あなた神様から力もらってるって言ってんだから、ちょっと見せてくださいよって、そういうふうに言ってきたんです。なんかちょっとカチンとする言い方ですよね。でそこでイエス様が言われたのが、あなたたちよりももっと町な人たちがいるよ。一つはあのヨナの説教で悔い改めた2年目の人たち、もう一人はシェバの女王だ。両方とも外国の人なんです。まあヨナの話は今日はちょっとあまり詳しくはできませんけれども、ニネベっていうのは、やっぱりもうちょっと後ですけれども、700年、まあ800年ぐらい前のイスラエルを滅ぼしたアシリア帝国の首都ですよ。もう外国であるわけです。その外国の首都の人たちの方が一時的に神様のことを、ごめんなさいって悔い改めたって、ヨナのお魚に食べられて吐き出されたヨナの話っていうのが有名な話があるわけです。で、ヨナはヨタヨタと言って、あなたたちのこの国は悪いことばっかしてるから神様滅ぼすよ。したらみんなが、嘘、それじゃあ僕たちやっぱり悪いことやめるって言って、真面目になっちゃったんです。一瞬ですけどね。そしたら神様がやっぱり2年目の町を滅ぼすのをやめたって。言うと下りがあるわけです。でもその後ニネベの町はイスラエルをめちゃくちゃにしていくわけですよ。それからね。でもあの人たちの方がまだそんなイエス様に来て珍しいこと先生見せてよって言った人よりも立派だよって言うわけです。そっちの方が真面目に自分のしていることがいけなかったなって思ったんだから、神様信じないって言いながらも自分のやっていることがいけなかったなって思うんだったら、そっちの方がまだマシだよってイエス様言うわけです。もう一つが今日の南の女王の話です。でこれは2年目の話とはちょっとこう、違います。南の女王っていうのはやっぱりこれも立法学者やパリサイ人っていう人たちは、朝から晩まで聖書読んでるんですよ。まあ聖書とあとタルムドとかですね。まあいろんなこう、なんで、伝承って言って、まあいろんな本がいっぱいあるんです。日曜日っていうか土曜日はこんなことはしちゃいけない。まあ、決まりがいっぱいくっついてる本がいっぱいあるわけです。それをです、朝から晩までずっと読んでそれを覚えてる人たちです。今でもそういう人います。もうこれいっぱいヒゲが生えてるんですけども、もう聖書のどこでもこうヘブル語で暗唱してるような人たちです。タルムドを何とかラビア何とかって言いましたみたいなっていつも言ってる、そういう人たちがいるんです。立法学者、それからパリサイ人って人たちは、これはですね、まあなんて言うんでしょうか、聖書の教えをものすごく真面目に実践していくような、なんていうか超真面目な人たちです。でこの人たちも、俺たちは普通の人たちとは違うぞ、普通の人たちは一般人の人を地の人というふうに呼んでです、ちょっと軽蔑したんですね。俺たちはいつも神様の言葉を守って生きてる人だ、もっと尊敬してみたいな感じの人たちがパリサイ人だ。まあどちらもですね、すっごく聖書には通じたんです。それからイスラエル以外の人たちは、外国の人たちは無理、天国行けないっていう思った人たちです。 そんなに天国行きたいんだったらイスラエル人になってって、活力で天国あのイスラエル人になってからじゃダメよっていうふうに言ったわけです。だからシェバの女王と言ったって、あの人たちから見ればなんかどっかの外国からやってきたなんかよくわからない女王様っていう感じですよ。とてもとても尊敬するような人じゃないんです、ね、ソロモンと仲良くなって何しに来たんだろうなみたいな感じの人ですよ。そんな人でもソロモン王様のところに聞きに来たんだから、ソロモンは大したもんだみたいなぐらいの、シェバの女王だってそんな別に尊敬されてなかったと思うんです。ところがイエス様は、いや、あなたたちよりもシェバの女王の方が立派だよということを言ってるんです。こう、裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。まあ、これは世の終わりのことを言ってるんですけど、まあ、平たく言えば、神様に喜ばれるのはどっちかっていう話なんです。あなたたちよりも、シェバの女王の方が絶対に神様から見れば喜ばれますよ。なんで？それは、なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。ソロモンの知恵を聞くために来たんです。遠いところから、別にね、神様を信じにやってきたわけでもないです。でもソロモンの知恵を聞くために来た。いや、それはただなんか音楽を聴きに来たのと全然違うんです。さっき言ったように彼女は自分の難問を抱えてソロモンにそれをぶつけに来たっていうことですよ。そして自分の難問を解決されてった。そっちの方があなたたちよりもずっと立派よ。立派というか神様は喜んでる。いやいや、彼女が自分の人生の難問をかけて、国の難問をかけてソロモンにやってきて、あんなに見事に答えられて喜んで帰っていったけれども、今あなたたちの目の前にいるのはソロモンよりも勝った人なんだ。これが私だってイエス様が自分で言うんです。ソロモンに勝ったものをあなたたちは目の前にして、なんか面白いもの見せてよって、何それって感じですよ。あなたもっと私に求めなきゃいけないものがあるでしょってイエス様言いたいんです。イエス様は丹念に聖書を読んでいくと分かるんですけども、まあ目の前にいてもいなくても同じなんですけども、人の生涯は全部分かるんです。その人の生涯全部分かりますよ。見て、私なんか何も分からないですけども、イエス様は見ただけでその人の悩みも全部わかるわけです。過去に遡って全部わかります。立法学者やパリサイ人なんていうのはロボットじゃありませんから、来てここの自分の目の前にいる立法学者やパリサイ人の生涯もちゃんとイエス様は見てるわけです。あなた、そんなもっと珍しいもの先生見せてよなんて言ってるけれども、今あなたそんなこと言ってる場合じゃないでしょう。あなたが今抱えている問題、私は知ってるよ。あなたが抱えている不安、どうにもならないこと、どうしたらいいかわからないこと、私わかってるんだよ。分かってるね、なんでそれを聞かないのっていうことを言うんですよ、イエス様は。珍しいことを先生見せてくださいって。そんなこと言ってる場合じゃないでしょう。ここにソロモンよりも勝った人が、それは誰でもそれをぶつければいいってわけじゃないです。でも、今あなたたちが目の前にいる人は、たまたまソロモンよりも勝ったものがいる。いや、実は本当はあなたたちに会いに来たんだと、私は。それなのになんでそんなこと言ってんのって。南の女王だって最初からソロモンが すごい、なんかソロモンだったらこの問題解決できるなんて思っていたわけじゃないんです。別に。いやー、ソロモンの神様は素晴らしいとか、そんなこと何も思ってないんです。ただ彼女は、ソロモンはすごいお金持ちだ。そして貿易も強い。国もパワーがある。だからやっぱり言っとかなきゃいけないんじゃないの。ソロモンはすごくなんか知恵があるらしい。本当にそんな人物かどうか私が自分で確かめるわ。自分が抱えている問題、彼がどのぐらい答えられるか私試してみるから。おそらくそのぐらいの気持ちですよ。でも行ってみてびっくりしたんです。すごい。律法学者やパリサイ人は聖書いっぱい読んでました。お祈りもいっぱい人の前でもいっぱいしてました。立派な生活してました。でも大切なことが抜けてたんです。自分の一番抱えている問題を持っていく場所として持っていく場所がなかった。今がそのチャンスなのに何やってんの。この12章の前の11章の一番最後のところに、このことをもうちょっとイエス様は優しく言い換えているところがありますね。11章の28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。自分の抱えている難問は私のところに持ってきなさいって言ってるんです。イエス様は毎日聖書を読んでお祈りしなさい、ちゃんと礼拝に来ていつもちゃんと座ってなさいなんてね、そんなことを、まあそれは大切なことですけれども、俺はそういうことをやってるんだ、いつも礼拝に来て、そして集会にも全部来て、こんな教会の奉仕もやって、こういう、なんか、こともやって、みんなからこんな風に思われてて。イエス様はそんな何にも、そんなも必要としない。それはその人の信仰生活が、生きがいが豊かになっていくためには重要かもしれません。教会を立て上げていくためには重要かもしれませんけれども、その人にとって、一番イエス様が求めていることは、あなたの難問を、ここへ私のところに持ってきなさいってことです。いやそれは本当に本当かな、本当に答えてもらえるのかな、でもいいんです。そんなのは本当に答えてくれるのかな、こんなのお祈りしたってどうかな、でもいいですよ。イエス様はシェバの女王もそうだったんです。それでもいいから自分の問題はそれでぶつけてみて、まあ今年ね、私もそうですけども、じゃあ今年どんな年になるかな、今はまあちょっとこう計画があるかもしれません。いやもう去年のことなんか、でも日付を、年が変わったぐらいで人間何も変わんなかったでしょ、変わらなかったでしょってまだ決めちゃいけないですけども、まあ大体1週間ぐらいするとやっぱり同じだったみたいな感じですよね。まあ自分自身もそうですけど、抱えている問題は一つも消えないです。まあ消えたものもあるかもしれませんけども、少なくとも私なんか何も変わらなかったです。年が明けても抱えているもの、不安なことは全部そのまま2012年も同じです。これを抱えてどうやっていくんだろうか。それは地の果てから知恵を聞くために行った南の女王に習ってみなさいってイエス様は言うんです。 そのぐらいでもいいからとにかく行ってみなさいって、私のところへ来なさいって、じゃあどうしたらいいのかと本当に一生懸命こう祈っていく。そうやってじーっとよく考えて、よしじゃあこれで行こう、開かれていくところを歩いてみよう。何もしないでじゃなくて、やっぱりこのイエス様のところに行くって、まあ自分の祈りながらそこに問題をぶつけて、そして判断していく、決めていくこと、そういう中でじゃあ今年どんな風になっていくのか、それはソロモンよりも勝ったもの方がされるわけですから、あのシェバの女王がなんてすごいんだろうと思う以上のことを私たちも経験できるってことなんです。それは今年に限ってかどうか私は分かりませんけれども、でもそういうことだと思うんです。大臣たちが、いやー私もそれは考えていません。どんな大臣は専門家ですよ。いやーこの仕事はそんなイエス様なんか分かんないだろう、今時のハイテクのこんな技術的な問題をね、あんなイエス様にお祈りしたって、そんなイエス様なんか2000年前の人なんだから、こんなコンピューターのことなんて分かんねえだろうなんて、冗談じゃないですよ。そんな分かりますよ、そんなこと分かります。大臣たちが分かんなかったことをソロモンがパッパッとできたより勝ってです。どんな専門職よりもにも勝って私は答えを出せますよって言ってるんです。ってこんなのは絶対わかるわけないって、いやわかるんです。だって私たちを作ったのは神様であり、イエス様であり、この世界を今も今日も動かしているのは父なる神様であり、イエス様であり、聖霊なる神様ですよ。見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。そういう意味で私たちもこの年ですね、よし、それぞれどんな専門的な分野であっても、特殊な問題であればあるほど、いやこんな難しいこと分かんないだろうなんて、絶対そんなことないです。こんな機械のこと分かるわけないなんて、機械分かるに決まってますよ、そんなの。どんなこともイエス様にぶつけてみて、さあどんな答えをイエス様くださるのか、そうやってこの年ですね、イエス様と一緒に歩いていけるようにお互いに、招かれているんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。父なる神様、私たちは本当にシェバの女王に勝って、シェバの女王のような、国家を背負うようなものではないかもしれませんけど、でも家族を背負い、自分の人生の岐路を、選択を背負い、会社を背負い、また教会のさまざまなミニステリーを背負い、自分自身のさまざまな、決断を本当に背負いながら、この年を迎えました。どうぞここにソロモンよりも勝った者がいると、イエス様が私たちの前にまた招いてくださっています。どうぞ私たちも、そうだこの方に聞こうと、もう一度自分のその抱えている問題を恐れることなく、そして諦めることなくぶつけていく人として、そして与えられていく道を、歩めるようにどうぞ助けてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。